の皆によって祈ります。アーメン。改めて皆さん、クリスマスおめでとうございます。もうちょっとですね、皆さんですね、少し早いかもしれませんがですね、もう満面の笑みを込めてですね、クリスマスおめでとうございますとですね、ちょっと挨拶をお願いいたします。どうぞ。おめでとうございますって言われて、ありがとうございますと言った方いますか？これはですね、あなたの誕生日ではないですね。でもですね、私たちの誕生日を祝ってもらったら嬉しいものですが、でも世界中はですね、毎年忘れることなく、本当にこの大々的に、このコロナ禍の中に、制限が多い中にあっても祝い付ける、これには多くの意味があるわけですね。それは本当の幸せな人生、喜びあふれる人生、苦しみや悲しみや痛みが多いこの世の中にあって、人はですね、本当に幸せに生きることを願います。それをですね、本当の意味で教えてくれるのが、また当たり前がこの誠の神イエス・キリスト様だからですね。こんな話があります。ある家庭でですね、アイスじゃんけんというのをですね、よくするそうです。皆さん知ってます？アイスクリームをですね、食べるときにどのアイスクリームを選ぶかというですね、じゃんけんをするんですね。その家庭はですね、子供がですね、3人いる、5人家族なので、アイスじゃんけんをしてね、じゃんけんね、その時にですね、お母さんがですね、私チョキ出すからね、チョキ出すからねって言うんです。何を意味してるのかなとこうね、思ったそうですが、皆さんどうしますか？チョキ出すからね、ね。そしてじゃんけん、ね、みんなはグー出したんですね。そうですね。そしてお母さんは何でしょうか？パー出したんですね。すごいなと思いますよね。不条理ですね。こういうですね、この不条理なことがですね、至るところに転がっているわけですね。私たちはこう納得しないこととか、なんでとか筋道取らないことに出来はします。そしてでもがっかりしたり苦しんだりします。特にですね、私たちは万事うまくいくようにと、特にですね、生老病死というのがありますね。生きること老いること、ね、そして病気死ぬこと、これが四苦と言いますが、そうじゃなくて本当に多くの人は、ね、病気をすることなく、そして商売が繁盛、つまり幸せに生きることはうまくいくことだということを多くの人々は願っています。でも実際そういうことばかり起こらないことですね。なぜ、どうしてそういうことが起こるときに多くの人々はそれをですね、受け入れません。有名なですね、精神科医のキューブラロスという人はですね、人が自分の死、また自分の死だけじゃなくて自分がこう嫌だと思うことを受け入れるまでに5つの段階を踏むと言っています。まず否認ですね。否認するんです。ダメだね。そういうのはこう辛い現実を認めたくない。そして次に、なぜ自分が、私が何か悪いことなのかと怒るんです。やり場のない怒り。そしてこの次は取引するんですね。その問題をどうにかしようとあらゆる手を尽くしていく、ね、あらゆる手段を、ね、していく。そして次にですね、考えられる限りのことを試してみたけれども何の効果も得られない、抑うつ、ね、そういう過程がある。そして次にですね、そういうことをして需要をですね、受け入れていくんですね。皆さんですね、その過程を減るというふうに言われます。これはですね、いろいろ自分の力を及ばないことを、死とか、またこれだけではありませんね、いろんなことがあります。例えばこの苦しみとかですね、失恋とかも、また失敗とかも、また裏切りを経験したとき、そういうことでしょうね。また親にいろんなことをですね、やられるときもそうかもしれません。またこの兄弟間も、また友人間も、そういうときにある人はですね、諦めって言いますね。諦めが肝心。皆さんどうですか？諦めっていうのは非常にですね、確かにそのプロセスは経ていくんですが、非常にそれは否定的です。そうじゃなくて、諦めの先に需要というのがありますね。だから諦めが肝心じゃなくて、受け入れることです。全需要ですね。全てを受ける、この時にですね、私たちの人生は変わっていくんですね。ただ私たち持っているそのものが、本来の私たちはなかなか受け入れることはできにくい。そういうあなたに神様が今日くださった御言葉、それがこのヨハネ 3-16 ですね。私たちは自分自身を見るときに本当に限界がある。でもなんとかですね、自分の力でやろうと思うんです。約束をする、取引をするんです。でもできない。 で、多くの人は諦めが肝心と言うんです。でも諦めが肝心、諦めではなくて、それを受け入れることができることが大切です。でもそれは元々の自分で何とかしようと思う私たちにとったら非常にですね、難しい、それはことなんですね。でもそういうあなたに神様がなしくださった素晴らしい恵み、それがこの御言葉です。クリスマスはまさにですね、その私たちにその力を、その道を備えてくださるただ一人のお方、イエス・キリスト様が生まれてくださったことをお祝いする時なんですね。24日がドンピシャではなくて、25日がドンピシャではなくて、そのことをお祝いする時であります。そして今日の御言葉はこう言っています。まず一つ目は、神である、創造主である神があなたを愛する一人子イエス様を与えたということです。皆さんですね、まず私たちですね、神様という方がいるということを今日もう一度深く覚えたいんです。皆さんどうですか？もうそれは言われなくてもね、生まれる前から神の存在を聞いている人もいるでしょうし、聞かされているし、疑ったらえらい目に遭うとかですね、そういうふうな人もいるかもしれませんが、どうですか？自分の意思で、自分の思いで、誰に言われようと神はいるんだと言い切るものでしょうかね。本当に本当にって突っ込まれたら目が泳いでしまうのではないでしょうか、ね、よく私はですね、突っ込むのが好きなんですね。掘り下げる、ね、よくですね、本当にですね、正論を言う、特に教会で座ったお友達は言いますよね。イエス様は信じてる、はい信じてる、ね、じゃあ今死んでも天国にいるというこの質問をしたらですね、大体目が泳ぐんですね。信じてる人でパーンって手が上がるんですけども、今死んでも天国にいると大体半分以下が上がりませんね。皆さんどうですか？つまり聖書は言うんですね、イエス・キリストを信じる者は誰も滅びることなく永遠の命を持てるってあるんですよ。イエス・キリストを信じる者はたとえ肉体が滅んでも魂は天の御国に行けるんだ、主イエスのもとに確実に行けるんだ、それが今日の御言葉です。皆さん信じておられますか？静かですね、今日、遠いから聞こえないですかね。クリスチャンはですね、アーメンってさっき言ったギリシャ語、これもともとヘブル語ですが、その通りって意味ですね。私たちの教会ではアーメンっていうのは全然 OK ですね。本当にそうならば皆さんアーメンって告白してほしいんですね。皆さんどうでしょうか？イエス・キリスト、私は死んでいます。確実に今死んだとしても魂はイエスのもとに行けます。アーメン、よかったですねちょっと目が良かったわです。後で個人的に話をしたいと思うんですね。はい、ぜひですね、これ大事なことです。これは永遠の命にかかりますからね。神様が私たち、ね、目が泳いだり、どうかなって不安になってしまうことが大いにあると思うんです。そのあなたのためにまず創造主である神がおられる。そしてその神があなたを愛するゆえに一人をイエス様を与えたんだということです。神様がおられる証拠はいっぱいありますよね。例えば星空、この美しい星、そして本当に秩序正しくこの動いているこの星は誰がそのように作りしたのか。また今この瞬間、皆さんですね、普通に座ってますが、皆さんですね、この瞬間もですね、今毎秒463メートル動いてるんですよね。時速1666キロの速さで、ものすごい速さで動いているわけですよ。でも皆さん何かにしがみついているわけじゃないですよね。神様の技ですよね。引力というものがしっかりとある。そして今皆さんも生きておられますよね。アーメンですか？大丈夫ですか？皆さんなんか返事ないですね。生きてますか？ね、どうやって確かめますか？ほんま生きてるのかなと思ったら脈拍ですよね。皆さん今日思ってて、今日なかなか最新兵器ありましたよね。熱測るやつね、ピッてね、なんか不思議ですよね。熱なんか測るっていう習慣がなかったですからね、コロナ禍の前。なんか自分の熱を皆さんにこう公表するってなんか恥ずかしい感じがしたんですよ。皆さん大丈夫ですよね。熱があるということも生きている証拠です。1日に10万回も心臓はこの鼓動を打っています。送り出す血液は8トンです。牛乳パック8000本、8トンタンクローリー1台、毎日毎日ですね、休むことなくこれは巡ってる。これ休んだらですね、もうそれでね、終わりだからですね、地上の生涯終わり。まさにですね、そういうことを私たちが頑張ってしてるわけじゃないんですよ。よく頑張れって言うけどですね、皆さん心臓がその頑張りどういうことありますか？頑張れ心臓とかね、言ってます？今日今朝頑張れ心臓とかね、まあ言ってる人はいるかもしれませんが、頑張ったとしても頑張りとは関係なく、命に関することは 100% 神様が 発信されて、神様が私たちを生かしられる。このことをね、覚えたい。創造者神がそのあなたを愛するゆえに、聖書は言ってるんですね。私たちが神に作られたということは本当に素晴らしいことで、人間だけが神の形に似せて作られた動物とは違うとはっきり区別されました。その一つに、人間だけが祈るという行為をし、そして人間だけが人格があって選び取るという行為をします。そして文化を持ち、そしてこの文明を発展させて、本当にパソコンとかいろんなですね、芸術を生み出した、そういうことは動物には一切できない特別なこの世界を、神様が作った世界を健全に管理する、治めるために人間を作ったと聖書は言います。何よりも人間は神を喜び楽しむ礼拝するために生かされているんだと言うんですね。だから礼拝することが一番の人間がすべきこの営みだと聖書は言うんです。そして何よりも愛し愛され、交わり豊かにこの神様の聖書に聖書で作られたから、私たちも愛すること、愛されることを求めます。ある聖書が言いました。人の根本的な欲求は愛し愛されることだと。もうこのために生きていると。皆さんそうじゃないですか。一人でいるのは良くないとも言われています。一時は一人がいいと思っても、それがずっと続いたら人はおかしくなっていくんですね。でも愛したいけど愛せない現実があるのです。今年新しい統計は、年間58万件があなたしかいないと言って結婚しますが、21万件1分49分1組が離れていく。実に5組の中の2組がですよ。誰もが幸せを願うのにもかかわらずそうならない。なぜでしょうか。それは聖書は言います。あなたの中に闇があるから。闇とは何でしょうか。それは愛したいけど愛せない。つまりですね、私の中にはだからの愛しかないと。条件付きなんですね。あなたはかっこいい、お金がある、楽しい、だから愛する、それしかないからですね。つまり私たちは誠の神様に作られた時は本当に豊かな存在でありました。神様との豊かな交わりを育める存在でありました。そしてそこには病もなく死もなかった、命があふれていた、あのエデンの園ですね。先週もお分かちした通りです。でも神様の言葉を聞かず、神様から背を向け、自分中心に自分を一番として歩んでいくという罪です。私を作られた真の神から離れ、自己中心に自分を一番として生きること、そのような罪を犯したゆえに、私の中に闇、闇というのは罪の性質ですね。罪罪と言っていいでしょうね。例えば嘘をつくとか、すぐ人のせいにするとか、ね、責任転嫁、そして悪いと分かっていてもやめられないとか、またいじめをするとか、妬むとか、憎むとか、けなすとかですね。すぐですね、このいいねって受けれない、それこそ受けれない、まずすぐちゃちゃを入れないと気が済まない人っていませんかね。えまずですね、こうちょっとけなしてしまうと。それは自分がなかなかですね、このプライドがこうくすぐられるところがあったり、受けられないとかっていうのが出てくるときにそうなると言われます。そして許せない、嫌いな人を心の中で何度も何度も殺してしまうという闇があると。でこの闇をですね、自分の努力や頑張りでなくそうと思ってもなくせないと。なぜですか。その一番の根っこが申し上げたように、神様から離れ、自分中心に自分を一番として生きていこうとするからです。そういう人がですね、複数集まれば、それは本当に摩擦が起こり、緊張が起こる、その最たるものが戦争なのであります。そして私たちはそのことをですね、先の1週間もいろんなところで体験したじゃないでしょうか。どうでしょうか。私は願いますよね。本当に穏やかで、まさに御霊の実があふれるですね、愛があふれ、喜びがあふれ、そして柔和さ、寛容、おおらかさ、そういう関係を願うでしょう。皆さんどうですか。いや私はですね、もう本当にいつも緊張関係にあるのが大好きです、まあ、時々おられるかもしれませんが、そういう人にはあまり近寄りたくないという人が多いんじゃないでしょうか。愛があふれるところね、誰もが家庭に愛と憩いを求めるでしょう。 でも実際はそのことを自分が崩してしまう、元凶になってしまうということに気がつくんです。聖書ははっきりとそれを罪だと言うんですね。聖書はこうも言います。読める方で読みましょうか。皆さんで3、はい。光が光よりも闇を愛した、その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。そうなんですね。まさにですね、この聖書はイエス・キリストは光として世に来たとも言われています。でもですね、この闇の性質を持つ私たち、それは創造者神様から離れた結果、神を無視して背を向け、自分が自分がと歩んでいこうとするので、この光にですね、この向かっていかないですね。闇は嫌いますね、真っ暗な闇。でも明るすぎる光も嫌うんですよ。なぜならば眩しすぎるからです。ほの暗い明かりが心地いいんです。ちょうどこんな感じですかね。これはですね、罪人の明かりというそうです。いやですね、そんなだから皆さん罪人だっていうふうに言ってるわけじゃないですよ。私も罪人、みんな罪人ですね。でもこの方が心地いいっていうのは、ああそうだなと思いますよね。まばゆい光は明るすぎます。闇はもう本当にそれは怖すぎます。だから程よい光だから、ほどほどっていうことがですね、結構日本は多いんです。皆さんいかがでしょうかね。よくも私も言われました。17歳の時に初めて教会に行った時ですね、自分が求めていた、なぜ人は生きて、どこから来て、死んだらどこに行くのかという人生、この3つの根源的な問い求め続けた。でも誰も答えてくれなかった。でもこの教会に行って聖書を通してはっきりと答えられた。そしてイエス様と出会う恵みに預かった。その時に両親が言いました。あんまり深入りしんと、ほどほどにしときやってね。どうですか皆さん、ほどほど、つまりですね、真ん中がいいんです。中庸っていうのはね。だからこれが一つのですね、日本になかなかこの福音がですね広がっていけない原因かなと思うんですが、でもですね、それを超える本当に神様の導きがあったゆえの恵みがあって、皆さんもここにおられるんじゃないでしょうか。そして皆さん今ここに来られてるんじゃないでしょうか。で、私も今があるんですね。でも神様は言われます。光が世に来ている、でも人々は光よりも闇を愛した、その行いが悪かったからであると。そうです、皆さんもしですね、このマイクが皆さんの心の中にある様々なことをこのスピーカーが出てくるんですっていうふうに言ったら、じゃあ皆さん今から回しますから、順番に心にマイクを当てましょうということをやりますか。多分逃げる人が出てくるんじゃないでしょうかね。え、自分の中に考えていることを表に出すっていうのはですね、人はしたくないし、それをうまく繕うことができるようになってくるのが大人というでしょうね。またそれがいいというふうな風潮がある。でも聖書は違うと言います。近いであるイエス様があなたのために来たんだ、そしてその光を信じてほしいと言うんです。聖書はこうも言います。この御言葉を言いましょうか。3、はい。罪から来る報酬、結果は死である。もう一つ、人は一度死ぬことと死後裁きを受けることが定まっている。そうです、聖書はっきりと言うんです。死んだら終わり、もうみんなそう言ってました。私が聞いた時に、違うんです。死後魂は残ると。永遠の命、天国か永遠の滅び、地獄か、分けられていくと聖書は明確に言ってるんです。真ん中辺はないんですね。この命に関しての真ん中はない。驚きました。私たちは真ん中があるんじゃないかと私は本当に思ってたんです。違うんですね。聖書ははっきりと、神様はっきりと聖書を通して言うんです。誰でも肉体が死にます。これはみんな知っています。 100% 死ぬんです。絶対死ぬんですね。そしてその後魂も裁かれ、罪を持ったままであれば永遠の滅びに向かうと、はっきりとこれは警告しているんです。人生が価値のある充実したものにならないばかりか、死んだ後その滅びがあるというんですね。そうです、私たちは闇を持っていたら当然自分自身を幸せに生きたいと思っても生きれない、自分を蝕みますし、周りの人を傷つけてまた腐らせていくということを聖書は言うんです。 どうでしょうか。どんなにですね、素晴らしい人の話を聞いてもですね、啓発的なことをしても、お金を出しても頑張っても、この救いを得ることはできない。つまり、人の力ではね、どうしようもない、確実に死に至る難病にかかっているようなものと聖書にですよ。永遠の滅びに向かう。そのような病にかかっている。永遠の死に至る病を皆がかかっていると言えるでしょう。私はですね、これが嘘ならば私とは全然関係ないというふうにですね、その17歳の時に思ったんですね。でも自分の中に聖書が言う、先ほど挙げたようなそういう闇の部分があるということを認めざるを得なかったですし、それを自分でなんとか頑張って努力していい人間になろうと思っていたわけです。できなかったんですね。痛感した。でも一方では本当にそれが事実ならば大変なことだと、僕は永遠に滅んでしまうと恐ろしくなったのを今でも覚えています。そうです、私は、そしてあなたは救われる必要があるんだということですね。そして私はですね、こう叫んでいました。救われたい、誰か救ってくださいと。あなたはどうでしょうか。私はですね、その時に教会にですね行ったんです。しかもその時に私に一番最善のですね誘い文句、焼きそばパーティー100円で食べ放題ね。皆さん、一方では真剣に人生について悩んでいたわけですよ。でも誘い文句はすごいキャッチーだったんですね。何がですねその人の心にヒットするか分かりませんね。だから時が良くても悪くてもですね、御言葉をね伝えていくことをやめないでいたいと思うんですね。私のような人がですね今もたくさん、特に今の時代は多いんではないでしょうか。10月の1ヶ月だけで、このコロナで日本において亡くなった方の人数よりも自殺された方の人数の方が10月だけで多かったんですよ。私のですね、本当にその根源的な土台がないならば、私たちはもろくも崩れてしまう弱さを持っていることを忘れないでいたいんですね。皆さんもそうじゃないでしょうか。もうすでにこのイエス様を信じて、私と同じようにこの栄養の道をいただいている人は本当に幸いです。でもあなたの周りにはどうでしょうか。神様は言われます。神は実にその一人子キリストを与えたのに世を愛された。まず創造者の神様があなたを愛するゆえに一人子イエス様を与えたと。つまり聖書は言っていますね。罪を持ったままだとそのまま放っておけば、全ての人は例外なく永遠の滅びに向かっていくんだと。でもそうなってほしくない父なる神様は、それを何とかとどめるためにあなたを愛するように一人子イエス様を与えたと、そのように言われているわけです。二つ目は、あなたが滅びることなく永遠の命を持つためだと。そのために一人子イエス様を与えた。皆さん、もう一度この御言葉をですね、もう一度思い返してください。主語は何ですか。誰ですか。神はです。間違っても私たちではないんですよ。私たちが救いを計画したのではありません。父なる神、天地を作られた父なる神が、神はその一人子を与えたほどにあなたを愛されたんですよ。そのような闇の性質を持ち、罪を持つ私たちが滅びないで救えるたった一つの道を父なる神、創造者神は与えてくださった。そのたった一つの道、それこそがイエス・キリストを私の救い主ですと心に信じ受け入れることなんですよ。神様を無視して反逆するという私たちのその罪の刑罰、私たちではその罪の代価はあまりにも大きい上に、イエス・キリスト様が十字架で一手に引き受け、裁きを受け、血を流して死んでくださったと聖書は言います。皆さん、本来ですね、罪を犯した人が裁かれなければならないんですよね。これは当然ですよ。悪い人がその罰を受ける。でもですね、ことこの神様から離れてしまったという罰に関しては、私たちは追い切れないんです。これは例えようが難しいですよね。まあ一つ言えば、私たちを産んで育ててくださった親に対して、いつもですね、お前は自分の親じゃない、親じゃないって言いつけることですよ。これはどうですか。親の立場からすればあまりにも悲しいですよね。そしてこれはもちろん親不孝だと言われるでしょうし、でもそれをもっと何倍も何百倍もの大きな、これは罪です。神を神と思わない、 つまり自分を神とする、何でも私はできるんだ。そうですね、医学の発達、科学の発達はまさにそうです。聖書にはバベルの塔というのがあるようにですね、神を超える。聖書もそうです。理解できなければ、納得できないから私は信じないということ自体が、もしそうならば自分を神様と同列に置くか、神を自分より下に見てしまっていることですね。その時点で自分が一番になる。だから分からないことは分からないし、分からないことがあるのはそういう意味ですね。でも明確に何度も何度もいろんな方面から丁寧に分からしかされることがある。それがどうしたら救われるかです。あなたには罪がある、そしてそれからどうしたら救われるかということを何度も何度も言われている。その時、その最たる御言葉が、あのマルチン・ルターが聖書の中の聖書と呼んでいるこのヨハネ3の16なんですよ。皆さん、この御言葉を本当に信じて、まだこの御言葉に生きておられるでしょうか。私たちはあまりにもこの罪の裁きは大きい、自分で受けれない。もし私たちが受けたら、もうそれで終わってしまうんですよね。裁きを受けて永遠に滅ぶだけです。だから私たちがもう永遠に滅ばないように、父なる神様は何とか救いの術を作ってくださった。それが超ウルトラシーである、身代わりにイエス・キリストという方を一人を使わして十字架にかけるということですよ。人間が身代わりになりえないということを私たちはもう一度覚えましょう。汚れたこの、例えばテーブルのこの汚れを拭こうと思ったら、汚い雑巾では汚れが広がるだけですよね。それをきれいにするには、まっさらな雑巾を持って拭くしかない。私たちは罪がある。だから罪人が罪人の身代わりになれないわけです。だから全く罪がない方、そんな方はですね、歴史上世界中一人しかおられません。先ほどから申し上げているこの罪の性質が全くない、一手の芯もない、まっさらな真っ白な方、さらしのような方、聖書はそれが一人子なる神であるイエス様だったんです。だからイエス様が身代わりになり得た。父なる神は罪を決して見逃すことができない聖なる方です。だからその罪を、その罪がないイエス様に負わせた。そして同時にそこでも愛を全うした。だからあの十字架というのはですね、愛の象徴だけではありません。神の愛と神の義の印であります。これがこの御言葉に込められた神様の奥義です。そして死んで終わりではありません。その死んだことによって罪を、過去現在未来のあなたの罪を全部洗い流して、そして3日目に死に打ち勝って復活されて、父なる神のもとに帰られて、神様と私の架け橋となってくださった。だからこのイエス様を私の救い主として信じるならば、誰でもですよ、誰でも救われる。これがこの御言葉の意味であり、このイエス様が生まれてくださったのがこのクリスマスです。だからこのクリスマスの誕生されたイエス様を世界中が忘れることなく喜び、湧き上がっておめでとうとお祝いするんです。皆さんいかがでしょうか。その本当の意味を知ってお祝いしているものでしょうか。天地を作られた全能なる神の一人がイエス様の誕生は、母マリアとヨセフが宿に泊まることができずに、家畜小屋ですよ、そのまた中の会話を受け、牛や馬の餌箱に寝かせられたわけです。暗くて寂しくて汚くて臭くて、そういう場所をしかもあえて選んでと聖書は言います。お生まれくださった、最も貧しくなられたというのは、そういう意味ですね。そこから人生を始められた。まさにこのことは、私のあなたのドロドロしたタールのように汚れて腐っている汚い心、暗く沈み寂しさが覆っているような心、その罪をの心をあえて選んでそこに来てくださり、イエス様が住んで一緒に人生を歩もうと願っておられることの象徴であります。皆さんいかがでしょうか。私の心、あなたの心はどうでしょうか。闇に追われて、本当に分かっていくとできない、愛したいんだけど許したいんだけどもできない、そういうものならば、あなたを今日神様は招かれています。 その神様の招きに応えて、ぜひですね、この扉を開いてイエス様を受け入れていただきたいと願うんです。あるところに子供の盗み癖で悩んでいる一人の父親がいました。何度言ってもその子供は盗みをやめない、万引きをやめないとですね、ある時今度また同じことをしたらもう絶対に許さない、お前の手がへし折れるまで引っ叩くと父親は宣言したんです。子供ももうしませんと、したら叩いてくださいと約束をしましたけれど、また子供は盗みをしたんです。父は彼を物置に引きずって言って、彼の手をめがけて、いいか、約束したから、お前の手をもう二度と万引きができないように引っ叩くから、歯を食いしばりなさいと、ね、本当にですね、もちろん父はそんなことしたくありません。でもそのまま大きくなって善悪の分別なく、そういうことをしてほしくないゆえの、まさに父の本当に思いでありました。そして父親は彼の手を磨け、その棒で力いっぱい打ち叩き始めたんです。何度も何度も何度も音が聞こえてきます。しかしですね、その時その子供も感じました。手は全然痛まない、音はすぐに目を開けました。もう怖くて目を閉じていたんですね。そしてパッと見たら、なんと自分のその手の上にお父さんの手が乗せられて、お父さんはその自分の手をその棒で何度も何度も打ち叩いていたんです。そして本当にその叩くたびに、そこから溢れ出た血が溢れ出ていたそうです。そして子供の方に血がついたと。お父さんはその手を止めません。何度も何度も自分の手を叩き、手の甲は皮が剥がれ、血が噴出し、本当に骨までへし曲がってしまうんじゃないかと、そういう状況だったそうです。まさにその状況を通して、その子供に厳しい父の愛が彼に迫ってきました。そしてそこから、お父さん、分かった、ごめんなさいと、やめてください、私もうしませんと、その子供は、僕はもうやめるからと、そのように、それから一切その盗みをしなくなった。誰でしょうか、その子供に父の愛が本当に迫ったからです。親にとって子供は自分の一部であるでしょう。そして無条件に愛する存在です。子供が悪いことをしたのに叱らない親がいたら、それは良い親ではないでしょう。愛しているから叱る。同じように、私が、人間が罪を犯したのに怒らない、裁かない神は本当の神ではありません。本当の愛は悪いことをしたら裁く方です。でも父の神は、私、あなたの罪を激しく怒り、裁き、処刑されるのです。しかし処刑が終わり、その裁きが終わってみると、そこに一人の人が十字架にかけられて死んでいたのです。その方こそ父なる神の一人子、神の一部、イエス・キリスト様でありました。これが十字架で示された父なる神の無条件、無限の大きな大きな愛、闇を消す愛の光です。イエス様自身も、私たちが闇に打ち勝つために、あなたの、私の罪を全部背負って十字架にかかって死んでくださった、その全ての罪はないものにしてくださった、過去現在未来全ては許されるために、皆さんいかがでしょうか。この恵みを私たちは今日受け取っていただきたいと思うんです。闇、それを消すには皆さんどうしたらいいでしょうか。一つしかありません。それは明かりを灯すことですよ、ね、闇を消そうといろいろやっても掃除機では消せません。もちろん消し込みでも消せません。闇を消すには光を灯す以外、つまり光であるイエス様をこれにお迎えする以外ないんです。この愛の光、真の光であるイエス様が生まれてくださったことを感謝するのがこのクリスマス。今本当に世界中が戦々恐々として、この日本もですね、コロナに今恐れを持っている状況かもしれません。しかしですね、私たち誠の命を損じても、たとえこの肉体の命を損じても、誠の命を損じたら何になりましょうとイエス様自身が言われました。まず魂の救い、癒しをまず 私は受け取っていきたいと願います。永遠の死というものがあると申しました。でも皆さん、コロナがですね、恐れがなくなるのはどういう時ですか？それはこのコロナの特効薬がもうできましたと、それも安全ですと周知徹底された時ですよね。それをみんな願ってます。でもそれが何年先か分かりません。でもです、もっとすごい病、あなたを永遠の滅び、地獄へと追いやる、その病に痛しの罪という治療法はもうすでにあるんです。アメンですか皆さん。イエス・キリスト様ですよ。このイエスの十字架と復活がもうあるんです。だから皆さんはすることは、ああ私には罪があるんだということを認めて、神様、イエス様ごめんなさいと180度方向転換して、神様あなたを私の救い主に信じます、あなたをここに迎えます、というふうに祈ることだけなんです。皆さんでしょう、 いかがでしょうか。神様今日招かれています。ぜひですね、このイエス様をお迎えして、本当のクリスマスをお迎えしたいと願います。祈りましょう。神は実にその一人子イエス・キリストを与えたほどによう愛された。それは御子キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。父なる神様、ありがとうございます。今神様がこの扉を一人一人ノックされています。ああ私は罪があることが今日本当に示されました。今私はその救い主であるイエス様をお迎えして、この永遠の死に至る治療法をいただきたいです。そういう願っておられる方、心の中でイエス様は心の中にはおいでください、私はあなたをイエス様救い主を信じますとお祈りしてくださいますように。そしてもうすでにイエス様を受け入れる方、幸いです。ですが今まで心の隅っこの方にイエス様を追いやっていた、小さくイエス様をしてしまっていた、ごめんなさい、今悔い与えます。自分中心のその心の真ん中、そこにその椅子にイエス様をお迎えし直していただきます。もう一度この世的な価値観から天国の価値観へと変えてくださいと、そのように悔い与えます。そのように示され、計算される方は今しばらくお祈りしてくださいますように。父の神様、今イエス様を罪から救い出して信じ受け入れた方、またもう一度イエス様をこの真ん中にお迎えし直した方、感謝です。まさにそのことをなすことこそが本当のクリスマスの迎え方なことをあなたは教えてくださって感謝します。どうぞ神様、この御言葉にこれからも少々が生かされて、たとえどんなことが起ころうとも、状況が変わろうとも、決して揺るがないその人生の土台をいただいて歩むことができるように助け導いてください。感謝しイエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。では応答の賛美をお捧げいたしましょう。神聖歌、一人の御子をもって賛美いたしましょう。
父をも知る